お疲れ様です。で、今回ですね、落合陽一さんの、日本最高戦略の、読み方についてお話ししてきましたけれども、前回の音声でこういう、広告主に縛られてないエッジの効いた人の、発信をいっぱい見とこうねって話をしたと思うんですけども、結構見ておいた方がいいと思います。なぜかっていうと、普段皆さんテレビ見てああだこうだと言ってると思うんですね。例えば、2019年の、1月にはですね、いろんなことが起こってるわけですけども、それについてですね、ああだこうだといろんな自分なりの意見をこう思ったり、実際に言ってみたり SNS で投稿してみたりしてる人がいると思うんですけども、そうやってこう自分で考えて自分で判断してるような気がするじゃないですか。でも実際は誰かが昔言っていたのを無意識に聞いていたり、もしくは意識的に聞いていて、それが頭の中で眠っていて何かの拍子に上がってきてるだけっていう場合もあるんですね。つまり自分で考えて決めた意見と見せかけて実際は誰かの意見だったりするわけです。で、いや自分考えてますよって言うかもしれないですけども、実際に考えていてっていうのすごい結構大変、考えて答えを出すって結構大変なんですよ。本当に皆さん大学とかでゼミ入ってたかもしれないですけども、例えば卒論とか、もしくはもうマジでオフィシャルな論文書くってなったらかなりの労力ですよね。その自分の、主張をまず決めることと、それを裏付けるための、論理展開を考えて、そのための、参考文献とか事象とかを集めていくわけですよね。つまり自分で考えて意見をするっていうのはすごく大変なことなわけです。卒論とか1年とか2年とか書けることだってあるわけですから。でそう考えると、その何かを見てポッて出てきてる意見っていうのは実際は誰かが言ってるだけな可能性があるわけです。そう考えると、じゃあ普段からどんな人の意見を頭に入れていくかってことってすごく 大事だってことが分かると思います。なので数日前の音声でも言いましたけども、広告がかかってるやつっていうのは何かしらの意図が入っているわけです。例えば2019年のですね、1月あたりですね、テニスプレーヤーの大坂なおみさんが、ある広告主って、別に言ってもいいですけど日清ですよね、の広告のアニメの中で、肌が白く描かれていたっていう大問題が起きましたね。でそれ大問題なんですけども、それ日清がスポンサーについている報道番組では、それがあんまり報じられないわけですね。でそういうことが起こるわけです。だから、エッジの効いた人の意見を入れておかないと、自分で考えているように見せかけていても実際は誰かの意見なわけなので、テレビとかメディアに、惑わされているだけになってしまって、時代に乗り遅れたり してしまうわけですね。搾取されちゃうわけですよ。なのでそこはしっかりやっていただきたいなと思って、今回の落合陽一さんの日本最高戦略っていうのはそういうことを気づくために読んでいただいた本なので、そういった観点でぜひもう一回読み直してみてください。それでは以上です。